この新書は私が別に何か本読んで勉強したりね、いろいろして書いたんじゃないからね、お祈りの神様が直接書いてくれてるのね。最初の頃は勉強会で1回に1枚ずつプリントを作ってもらってしてたんだけど、はい、ピタッと A4 の用紙に収まるようにさっと書いてくれるのね。本当短時間でさっと仕上がるのね、それね。その時その時のみんなの心境に合わせて必要な言葉を下ろしてくれてたのね。全部これそうだから、最初の頃と最近のにとってね、本当は一貫してるのね、みんなね。ただみんなのレベルに合わせて少しずつ分かりやすくちょっと表現変化してるぐらいね。だから最初からありがとうございますが全てなのね。でやっぱりね、思いの世界から感謝の世界へ抜けてて、さらに絶対感謝の世界に入れるようにって、これから最初からの目的なのよね。だから絶対感謝の世界の凄さにみんなが気づいてくれるようにっていうね、神様の大きい愛念が降り注いでるのよね。ただ感謝の世界じゃまだ小さいから、本当の絶対感謝まで引っ張り上げようっていうのが本当の神様の願いだから、だから無限の無限の何々が無限無限いっぱいっていう、こういう世界をね、それも新たに新たにってね、受け直す世界だから、本当に祈り言葉通りに全て感じ取れるようになってくるからっていうのがね、これ信じられる人はもう本当にそうなるの。神様に 100% 任せきれる自分、もう何の心配もしない。神様に 100% 任せきれる自分、もう何の心配もしない。神様に 100% 任せきれる自分、もう何の心配もしない。神様に 100% 任せきれる自分、もう何の心配もしない。神様に 100% 任せきれる自分、もう何の心配もしない。喜ぶっていうことがね、本当の神様の恩返しなのよね、はい、喜ぶだけでもいいのよね、一番神様喜んでくださるってね、はい、全てが言葉通りになっているっていうのがね、本当なのよね。神様からの大きいプレゼントも言葉通りにしか受け取れてないのよね。神様の与えてくるものはいつも同じよね、最高のものを与え続けてくるけど、受けるのは人の自由よね。受け方が言葉通りに受けるのね。いろんな宗教の教え全部言葉で表現されてるよ。だから神様をどう言葉で表現するかによって神様がいろいろに変化して感じられてくるね。で神様からプレゼントは全部そう言葉通りに全部受け取ってるのね。だからどれだけ素晴らしい言葉を使っていくかよね。そうすると神様を感じやすくなる、本当の神様の本当の姿が分かってくる。今までが言葉がまだね小さかったんだよね。今まで地球はいろんな宗教の教えのね言葉を見ててもマイナスの言葉が混じってたり、プラスでも本当の大きいプラスではなかった。神様を小さく落としてしまってたと思うね。でこの宇宙をこの世界を神様が作ったってこういう表現は間違ってるのよね。神様こんな小さい宇宙を表現を想像したなんて言われると神様困るのね。爪の先の赤を感じるのね。本当はもっともっと素晴らしいものをね作って与えてるのにってなるの。
言葉通りっていうのは、自分の番組すべてが自分の言葉通り、相手が話す言葉も全部
それとはね、うん、全部そうね、言葉通りのまず自分になってしまうのね。人の話聞いてもその言葉が自分が聞いてしまったらその言葉が自分になるのね。
見ざる聞かざる言わざる の修行っていうのは山にこもってじゃないけど何もないところで、
いやそれでなかったよ、自分が積極的にねプラスの言葉を選び続けたらね、周りのマイナスの言葉見ざる聞かざる言わずになるね。もうだからプラスを積極的に選ぶっていうの方が大事よね。 何もないところに逃げるっていうんじゃなしにね、積極的にプラス選び続けたら本当の見ざる聞かざる言わざる修行できてるのでね。
神様への絶対奉仕っていうのもお祈りが一番の奉仕なのでずっとこう座ってお祈りするのはどうなんですか。
絶対奉仕っていうのはね、この絶対の世界の神様ね、天照大御神様の生き方をお手本にしようというわけよね。神様が何もせんと座ってたらね、みんな幸せに生きられへんのよね。神様は24時間フルに働いてくれてるからよね夜もねとみんなを幸せにしようと一生懸命働いて支えてくれてるよね。だから絶対感謝、世界はそういう神様ばっかしだからみんなが幸せいっぱいになってるのよね。
絶対の神様から見たら全部自分
の、全部自分だけど個別の自分と全体としての自分とまた分かれるわね。だから天照大御神様っていう個別の自分はまだ小さいよね。それでも全体宇宙だから全体を支えようと一生懸命になるよね。そうすると自分と同じような神様がまた無限にいっぱい現れて自分を支えてくれるっていう姿だと思うね。絶対の世界がもうすでにそうなってるね。表現の世界はあくまでもその絶対の世界の写しとか縮図も消えないよね。だから絶対の凄さを順番に表現の世界に押し出してくれてるだけ。絶対の世界は循環してなくならないね。表現の世界の現れた消えるだけなの。だから海で例えるとよくわかると思うね。底なしの海が絶対の世界で、表面の波の変化だけが表現なのね。だから絶対の中心から底なしの海のね、一番底から全部動かしてくるのよね、大きく螺旋状にね。それで全部循環するのね。海の中も循環してるよ、大きく大きくね。一番底でも大きく流れて循環してるし、表面の流れもある。全体が螺旋状に大きく動かされてるのよね。絶対中心からずっと流れてまた絶対中心に戻る動きをとってる全部ね。でその一部が表現の表面の波に変化して出てくるね。
時間と空間がある世界っていうのはまだ表現の
世界、こう表現の世界ね。
絶対の今だけっていうか永遠というか、
これも絶対の世界は今だけなの。今に全てがあるのよね。
そういう世界では何かしようとしたらすぐにパッとそういうふうになる。
しようというのもないのね。もう必要ないのね。もうすでに全部あるのよね。完璧なものが全てなのね。完璧なものがずっと動いているような感じ、次が次へと自分の目の前に現れているような感じ。だから循環してるだけだね。
無限大とその絶対の中心っていうのもここの中にあるわけ。
自分の意識が絶対の中心に入ったら絶対の中心が全てよね。絶対の中に入ったら絶対が全てになる。だから絶対の中心が一番大きくて、絶対が次に大きくて、表現は小さくなってくるでしょ。表現の世界も無限無限チャンネル番組に分かれるから、高いほど大きくて低いほど小さくなるのね。だから本当は自分の体験したものだけが分かるのよね。それも言葉通りにどうなっていくのね、全てがね。言葉通りの自分になって、言葉通りに番組になって、それが現実化して、それを体験するようになっているね。それを順番に一人と自分の自由意志で選んで楽しんでるのね。
言葉通りっていうのは
本当は全て神様が与えてくるもんでしょ。それをどういうふうに受け取るか。科学的な真理って言ってもね、人の使う言葉通りにみんな信じて受けている世界よね。だから今の科学者の使う言葉も仮説よね、みんなね。本当に分かってじゃないのね。仮説を立てて言葉通りに感じている世界なのよね。実際もっと違う世界いっぱいあるのよね、無限にね。仮説っていうのはその時の人の言葉の通りになってる。
矛盾した言葉でもその通りになる。
矛盾した言葉も矛盾した世界を感じるようになるね。全部ね、言葉通りに受け取れるように用意されてるね。 だから科学が万能なんてそう言うてもわからんわね、またね。そういうだけの言葉の世界よね。ありがとうございますっていう言葉が中野神さんの本当の名前っていうふうに言うと、絶対に中心からの全ての働き全部中に収めた神様の働く全てを表す言葉っていう意味よね。それを感じるための言葉よね。
アマテラス大神、今ここにおしますという、その今ここっていうのは、
それも段階いろいろあるね。
言葉通り、
うん、言葉通りね。その表面の言葉の中の言葉があるのまだね。だからその言葉でも奥深く捉えた言葉は絶対中心まで行くかもしれないね。お祈りを積み重ねているうちにね、どんどん中身が大きく深くなっていく。絶対世界が螺旋の動きだけ、絶対中心って大きい螺旋が小さくなっていくの、順番にね。で、その途中でも螺旋だから、いつでもまた絶対中心に戻っていくのね。だからどこで戻るかの話のね。いろんな戻り方が順番にあるでしょ。で、表現の世界も同じね。天照大御神様が絶対の最高の中心に当たるのよね。表現の世界ではね、無限大のものがあって、それが無限小にまで螺旋状に変化するのね。でそれもどこで戻るかよね。絶対の天照大御神さんの最高の姿から出てきて、はい、またすぐにすっと天照大御神に戻る人もあるし、末端まで出てくると小さい中で戻っていくの。だから螺旋の動きが神様の呼吸よね。無限の一番小さいもんだったらもの一点で消えるけど、それまでは螺旋状に出てきたのがまた螺旋状に戻っていくのよね。循環するようになってる。
どうして螺旋？
入れ子構造のね、働きっていうのはね、螺旋でないと直線だとね、もう表現がものすごく単調よね。螺旋だと同じそういう系の入れ子構造の姿が無限に大きいもんか無限に小さい全部揃うもんね。それでまた循環しやすいよね。どこからでも元に戻れるからよね。
科学者なんかがいろいろ研究していって、結局螺旋のところで止まってしまうんですか？
考え方が正反対なのね。神さんの側からは無限大のものが無限長へ螺旋状に動くのね。で今の思いの世界の科学は無から出て無限大に広がろうとするの。そこでちょっと間違うのね。何もないとこからね、無限大のものが生まれるわけないの。で、反対に見てるからね。まず、無の中から何かが出てくるように思って、それが無限に広がるように錯覚するのよね。本当は逆なのね。神様の働きは無限大が無限小にまで縮み込んでくれるのね。それを過去を掴んで、上手に組み合わせて、無からいろいろ出てくるっていうふうに組み立ててるだけね。思いの心の間違いよ。思いの心をね、納得させるための仮説よね、それはね。だから進化論なんてそうよね。神様から見ると逆なのね。完璧なものがいろんなものに縮小して無形的に出てきてくれてるのに、何もないとこから進化していうものが生まれた錯覚してるのよね。だからこれやっぱり間違いね、進化論なんていうのもね。
アインシュタインの相対性理論っていうのも闇と光があって、そういうとこから生まれてるっていう。
思いの世界から出発すると、プラスとマイナスから出発してっていうなる。そうしないと理屈が合わないのね。でも神様の方は、ね、大きいプラスばっかりじゃないね。それが、プラスが小さくなっていくだけの話ね。
あの、言葉が開いて、光がバーって差し込む世界にあったっていうのは、やっぱり自分の言葉。
そうね、やっぱり言葉の働きが必要よね。本当は元から絶対の光は満ち満ちしてるんだけど、それを受ける言葉になってないよね。
今日神様が下ろしてくださった。
みんなに波合わせてくるからよね。波合わせて光を下ろしてくる。お宅の光も透明な紫がね、あれすごいのよ。まあね、透明じゃないもんね、映っててもね。あの青い紫のも透明じゃないのまだね。透明っていうのはもう次元が違うね。はるかに高い 天照大神様の本質を表すのね、透明なのがね。
ありがとうございますのシールとか、そのタワーとか、あれにすごい光が、
ものすごいね、灯台のように光出てるね。段階いろいろだから、思いの世界でも感じるし、自分の心境に応じてどんどん光も変化して感じられてくるよね。だから神様が大きい光をいろいろに変化させて感じさせてくれてる。いくらでも大きい光も与えてくれてるよね。